皆さんこんにちは。自宅をパワースポットに、若野咲です。今回はエネルギーを上げる行為、人間の三大欲求が私自身にもあると認めて満たすということについてお話しします。人間の三大欲求、それは食欲、睡眠欲、性欲と言われています。それぞれの欲求をちゃんと満たすことでエネルギーは上がります。まずは食欲、食べることからお話しします。食べるというのはエネルギーをダイレクトに口から入れる行為です。体温を維持したり、体を成長させたり維持したり、生きていくためには欠かせません。ジャンクフードでお腹を満たすのか、ご飯とお味噌汁の食事をいただくのか、誰と食べるのか、どこで食べるのか、どんな思いで食べるのか、何を誰とどこでどうやって食べるか、それによって同じ熱量、キロカロリーを摂取したとしてもエネルギーの上がり方は違います。食べるという行為はストーリーを食べるということです。ストーリーを食べるというのはどういうことかというと、例えばお茶碗に盛られた一杯のご飯を想像してみてください。農家の方が苗を田んぼに植えて、太陽や雨の恵みを受けて大きく育って、稲刈りして精米して袋詰めして、それからお店に運ばれて、それを購入し、お米を研いで、お米を炊いて、それをお茶碗によそって目の前にある、自分の手元に届くまでにいろんな人の手と自然の恵みを受けている、そのストーリーを想像してみてください。お米一粒一粒にストーリーが乗っかると重みが変わってきます。摂取するエネルギーも変わります。私たち日本人は食べる前に手を合わせていただきますと言います。手元に届くまでの自然の恵みと、誰かの命の時間、ストーリーに対していただきますを言っているんだと思っています。またどんな生き物も太陽のエネルギーを摂取して生きています。太陽のエネルギーを地球上に残せるのは光合成ができる植物だけです。その植物を食べる草食動物も、その草食動物を食べる肉食動物も、元をたどれば太陽エネルギーを摂取しています。地球上の生き物のエネルギーの根源は太陽です。それを意識しながら食べてみてください。次に睡眠欲、寝ることについてお話しします。人間は人生の36% の時間を寝て過ごすと言われています。今や人生100年時代ですから、36年間もの間寝ているということになります。すごい数字じゃないですか。寝ることの効果について何点か挙げてみたいと思います。まずは疲労回復。それから脳の中の情報処理と記憶の定着、創造性を高めたり、ストレスや怒りや衝動性を抑えるなど、科学的に多くのことが示されています。逆に、十分に寝なければ、疲れたまま、情報処理は遅くなって、記憶も定着しません。そして、イライラしたり、怒りを抱えやすくなったりするということです。 寝ることはおろそかにできません。皆さんはちゃんと寝る時間を確保できていますか？寝たら大抵のことは解決するんじゃないかってくらい寝るは大事です。妊娠・授乳を経験なさった方は感じてらっしゃる方は多いと思いますが、妊娠・授乳中はとにかく眠いです。眠気は体の休めサインです。眠気に勝とうとしない。寝てから動く。私は以前、昼寝したら負け、寝たら負けくらいに思っていました。24時間しかない一日。たくさんやることがあって溜まっていると、寝る時間だけは削れると思っていました。頭がぼーっとしながらやるので、結果は思わしくありません。頭が痛くなったり、イライラしたり、全然いいことはありませんでした。今の私は眠いときは寝ると決めています。子供が公園遊びしたいと言っていようが、私は眠かったら、お母さん昼寝するから後でねと言って寝ています。まず自分が寝てから、付き合えたら付き合う。そうすると自分がすっきりしているので、パフォーマンスも上がりますし、周囲に対してイライラしないで済みます。子供も無駄に怒られなくて済みます。結果みんなハッピーです。赤ちゃんが生まれて数ヶ月は夜中の授乳もあって慢性睡眠不足になると思いますが、できるだけママは眠れるタイミングを見計らって積極的に寝てほしいと思います。それからどう心地よく眠るか、それによってもエネルギーチャージは変わってくると思います。人それぞれ心地よいと感じる眠りは違うと思います。良質な眠りのためにお布団や温度、パジャマ、香り、いろいろ工夫してみてください。また人間には体に記憶された体内時計があると言われています。それは太陽と共に生きるリズムです。それが大幅に狂うと体は不調をきたしやすくなります。さらに日照時間とうつの関係性も指摘されていますから、人間にとって太陽の光を浴びることは生きていく上で非常に大事なことなんです。人間は本来太陽と共に生きています。寝て起きたら太陽の光を浴びる。とてもシンプルですけれど、エネルギーを上げる、元気に過ごすためには欠かせません。それから最後に、性欲、愛することについてお話しします。セックスは人間が生き物としてインプットされている子孫を残す行為です。でもそれだけではなくて、快楽であったり、精神的な安らぎであったり、肉体的な充足感を得ることができる行為でもあります。特に日本の女性には、性欲は悪いもの、恥ずべきもの、隠すものとする考えが根強いですけれども、それが行き過ぎるばかりに、女性には性欲がないとか、子供を産み終えたら夫婦生活はなくていいとか、面倒くさい、そもそも悪い印象しかなかったりします。セックスレスになる夫婦は、自分勝手な行為をしがちな男性側にも問題がありますけれど、性欲に対して否定的な女性側にも起因していると思います。また、膣周りのケアをしないゆえに、かゆみや乾燥、痛みなどの生理的不快感を抱えているケースもあります。私は膣周りのケアを始めてから、女性である自分自身が愛おしく感じるようになりました。それまでは痛かったりして、行為自体に積極的にはなれませんでしたけれど、トラブルが減ると、 本来の人間が持っている性欲も蘇ってくるんだなぁと実感しています。膣周りのケアはパートナーがいる、いないは関係ありません。お風呂に入るときに専用のソープで洗う。上がったら保湿をする。とても簡単なことですけれど、この行為こそが自分の女性性を大切にしている、自分を大事に扱うことにつながっていきます。また、夫婦間の最大の非言語コミュニケーションはセックスだと思います。夫婦間の一番のエネルギー循環だと言えると思います。片方が嫌だなと思ってると、奪う、奪われるのセックスになります。お互いが心地よい、与えて受け取れるセックスになると、夫婦の関係はより良いものになると思います。そのために、女性側ができることは、自分の性に向き合うこと。まずは、膣周りのお手入れからスタートすることをお勧めしています。